先ほどお配りしましたのはこの分かりやすい聖書ガイドマップっていうのがあります。それをコピーしたものです。今日の物語の聖書の箇所をどんな場所でどんなところでっていうふうに見ていただくと分かりやすいかなと思いましてコピーいたしました。さて、今日はシロの手術、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場するというその日とされておりますけれども、この歴代史の記者がこの歴代史を記したこの箇所はなぜエルサレムのを建て直し神殿を建て直すことが必要なのか、このことを説明するためにまさに歴代史は書かれたと実は思われます。ですから神殿の儀式について非常に事細かく記しているのが歴代史です。同じ記事は第1サムエル第2サムエル出て列王記出て列王記第1第2で、今度は王様の歴史としてそれは記録されています。ですからこの第1第2の歴代史そのものは王様の系統を語るというよりもむしろなぜ今エルサレムの町と神殿を今建て上げなければならないのか、旧約聖書の中で予言されているその予言がまさにイエスの贖いであると、そのためにイエス様がこのロマの子に乗ってエルサレムに入場するっていうその予言をもし聞いている民であるとするならば、今自分たちの生活が非常に困窮している中で、そしてまたさまざまな敵が周りを取り囲んでいる中でも、このエルサレムの城壁と神殿を建て上げ直していかなければならないということの意義っていうのはどうでしょうね。このイエス様がこのエルサレムに入場してくる、そしてイエス様が十字架につけられる裁判を受ける、まさにイエス様の登場の舞台がエルサレムであります。そしてエルサレムの神殿でなされている犠牲の贖いがまさにイエス様の十字架の贖いにこうなっていくわけですよね。でその場所を備えるための働きなんだ、ユダヤ人たちは多分にそこまで自覚していなかっただろうと思います。しかし私たちはただそういうことってありますよね。ある特別にある出来事をこう意識していたわけではないけれども、神様の前にその忠実に従っていった結果、実はすごいことをしていただっていうのが後でわかるということを経験あるでしょうかね。私たちはそういうこう神様の不思議な導きとか取り計らいっていうのを経験するわけであります。でその経験はどうしたらたくさん持つことができるんだろうかなっていうふうにこう思うわけです。でその時にこの意識してかしないでかっていう、多分歴代史の記者は意識していたと思うんですが、サウル王からダビデに王権が移ります。王様としてのこのサウル王は退けられて、ダビデが王として神様によって建てられていきます。でその違いが実は10章からずっと14章15章にわたってその違いがねよーく出てる。歴代史のこの記者はきっとねサウル王が常としていたこの生活とダビデがいつも心がけていた生活との違いが神様の祝福の違いにこうなっていく、そんなことをこう教えている箇所だろうなというふうに思えてならないわけです。私たちはこうどういう生活を常とするかということって随分大変大切なことだと思うんです。つまりいつも何を習慣としているかということであります。で その言葉、最初はそれほど大きな違いはないかのように見えますけれども、それが常態化していきますと、この最初大した違いがなかった事柄が後にはすごく大きな違いになってくる。私たちの生活の中の中心にいつも自分の喜びとか自分の楽しみっていうのを中心に置いたことを考える考え方がずっとね、習慣になっていった生活と、神様に聞くっていうことを習慣にしていく生活とでは、最初はそんなに違いを感じないかもしれませんけれども、後でとっても大きな違いがあるってことに気づくんじゃないでしょうか。そのことを実はこの歴代史の記者は、サウル王とダビデとのこの違いの中でそれをよく表しているように思います。で、私たちはそういう意味で、まず皆さんどうでしょう。朝起きた時にまず何します？聖書読みます？祈ります？いや、それどころじゃなくて忙しくってって、まあ、まずもう顔洗って、その次にっていう、お昼に朝の準備をしてっていうことも多々あるかもしれません。でもそうではなくて、祈って、寝床の中でもとにかく祈って、そして準備をして、落ち着いて聖書を読んでっていう一日から始まるという、それが常となっているという生活習慣と、そうではない習慣との違い、そしてまたは何かことを始めるときに祈ってから始めるっていう人と、いや私は大丈夫やれるって言って、その自分の力を信じて始めるという始め方と、これって最初はもしかしたらば自分を信じてやる方が今は流行りですよね。自分の力を信じるとか、ね、自分に自信を持つということがすごく重要なこととして言われまして、すごくそっちの方が成功する率が大きい、仕事がうまくいく率が大きいように思えるかもしれません。しかし私たちは残念ながら万能ではありませんので、必ずつまずく時がありますし、また挫折する時がありますし、戸惑う時があります。で、その時に祈りを持って始めた人と、実は自分の力を信じて始めた人との違いっていうのが現れてくるように思えてならないのであります。サウル王とダビデはまさにそんな違いがあったかなというふうに思わされてなります。さて、この14章をそれで見てまいりたいと思いますが、14章は主にこの、3つにちょっと分けて、3つ4つですかね、最後の17節ですが、4つにちょっと分けてみます。まずこの第 1つは1節2節ですね。これはダビデが宮殿を建てていくという出来事です。つまり14章の1節から2節を見ますと、ツロのヒラム、まあ普通はこのフラムとも言われるようですが、まあ、これは名前はいろんな言い方がありまして、また理由もあるんですが、このツロのヒラムはダビデよりもソロモンとの関係の方が強かっただろうと思います。ツロのヒラムはね、いろんなこの建築材料、神殿を建てる時とか宮殿を建てる時のこの材料を提供した人ですし、そしてまた芸術に富んだ人たちのいる国だった、町だったようですので、職人もこう送り込んだというふうにありまして、でここでまずダビデの王宮が建てられるための材料、そしてまた職人たちが送られてきます。ですからダビデの治世の後半に登場してきた人物でしょうね。そしてここで面白いですね、ダビデは2節を見ますと、このツロのヒラムがある意味ではダビデの王宮を建てるために杉材とか石工とか大工を送ったわけです。それはお金を払った、まあ、サムエル記を見るとね、お金を払ったにあんだりしてるんですが、ある意味でこれ自らが進み出てこうしましょうって申し出たようであります。つまりダビデが非常に大きな力を持ったので、ツロのヒラムは それにある意味では貢ぎ物をするような意味でこのダビデにこれらを提供していくわけです。でそのことを通してダビデはこう言っています。面白いですね。これは自分の力だという表現ではないんですね。2節見ますと、ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った。ダビデはそれを知ったって言うんですね。ですからそのヒラムのツロの王のヒラムがそのような行動を取ったのを見てね、それは自分のためではなくて主ご自身がその主の約束とそしてイスラエルの民のためにこの自分は固く王権が立てられたんだ、で自分のこの今力を持ったその力というのは明らかにイスラエルの民のためだっていうふうに、ダビデは理解したんです。私たちは力を持ちますし、またいろいろな権利を持ちますと自分のために使うのか何のために使うのか、まあ今日の政治家のことを考えてみますとよく思いますよね。その国の民のためにその与えられた力を使う、その時に私が得た力ではなくて神様がお与えになった力なので主権なので、それは神の民のためにっていうふうにこう考えられる。そこには何ら無理がないわけです。自己犠牲ではないんです。初めからそれは神のために使うために神様が与えてくださった力なんだから神のために使わなければならない。これは神の民のものの見方や考え方なんですよね。でこの地点に立たないと私たちはいつの間にか自分の力とか与えられた権力って言ったらいいんでしょうかね、権威がこの自分を誇るために使われてしまうということになりやすいというのは、ここのサウル王と比べますとここに違いが出てきますね。そして二つ目が何かと言いますと、3節から7節であります。ここにダビデの子たちの話が出てきます。でこのダビデの子たちの話はこれはあの第2サムエル記を見ますと、そこに3章にやはりこのダビデの子供たちのことが出てきます。これはヘブロンで生まれた時のこの子供たちです。そしてその後エルサレム首都を移して、そのエルサレムで生まれた子供たちがこれこれだっていうふうにこのリストが上がってくるわけです。そうしますとこのソロモンはどうも10番目の子供のようであります。でこの出来事は実は主権がダビデの主権がいよいよ盛んにされたのでこのような祝福があったというふうに一見見えますけどね、見えますけど、なぜならばサウルの王家はどうなります？断絶していくわけでしょ。それに比べてダビデの家系は増えていく。これに大きな違いがやっぱりそこにコントラスト的にこう挙げています。でもだからといってこの多くの妻を持ち多くの子供を持ったことがダビデの幸いであったかっていうのは、今幸いのように見えますけどね、プラスのように見えますけれども、実はこれが後でとても大きな災いを引き起こす結果にもなっていきます。王家のやはりダビデ王家の増大っていうのは、必ずしもこのような増え方はやはり主の御心のではなかったようです。なぜならば申命記の中ではっきりと、実は申命記の17章のですね17節で、王たる者は多くの妻を持ってはならないという戒めが実はあるんです。でこのことっていうのは 私たちはこのダビデと言いますと神のしもべとして全く問題がないかのごとくに考えがちですけれども、サウル王に比べて確かに豊かな祝福を受けたその家族であるんですけれども、しかしこの繁栄の中で私たちは気をつけないと罪を犯してしまう。神の御言葉に聞くという姿勢をその細かいところで忘れてしまうと、実はそれが災いになる。で、それは実は13章であったことなんですよね。ダビデが契約の箱をエルサレムに登ろうとした時に、ダビデは旧約聖書の規定に基づいてちゃんと聞いて、そしてその取り扱いをこの契約の箱に対してしなかったんですよね。異邦人がするようにしたんですよね。新しい従者に乗せて運ぶという、そういうこうある意味でその当時自分では良かれと思ったことをしたわけです。自分で良かれとしたことが神の御心だとは決して限らないわけです。私たちは一生懸命神様のためにしていると思いながら、実は神の御言葉に聞かなかったならば、自分の思い込みであり自分の価値観であって決して主の御心にかなったものではないということが起こり、ダビデはここのところで同じような問題をやはり起こしているわけですよね。で、一見華やかで繁栄しているように見えますけれども、しかしこの申命記の17章の17節のお言葉に耳を止めなかったダビデの後の結果というのはなんとなくこう予測されます。で、そのことをまさにこの歴代史の記者は載せてるかのごとくにね、わざわざこのエルサレムで生まれた、繁栄した、でもこういう状況だ、それはその13章の出来事の後これが載っているんですよね。御言葉を聞かないで求めないでやったこと、その結果がこうだった。そしてこの今のダビデの14章のこの出来事もやはり同じであります。で、そこら辺のところがこうすごく思わされるところであります。私たちは本当に何を常とするかっていうことはとても重要だなと思うんです。ダビデはこの後も今度戦いが出てくるんですが、戦いの時には神様に伺ってんだよね。伺ってるんです。どうしましょうか、戦いに行くべきでしょうか。で、これ二度ともそういうふうに戦い行く前に聞いてるんです。だけどダビデは自分の生活、個人的な生活については聞いてないんですよね。当然の権利のように奥さんを次から次へとこう自分の妻にしていく。そしてさらにこの戦いではない、最も、はい、素晴らしい恵みとあるであるはずのエルサレムの首都に契約の箱を運ぶという時についても主に伺ってないんですね、ダビデは。面白いですね。で、これって私たちも起こり得ることじゃないでしょうか。自分の生き死にだとかね、具体的なそういうこの自分の損得に関することについては主よ、どうしたらいいでしょうって聞くけれども、神様のこととか自分の普段の日常生活のことについて実は今は意外と聞かないで、自分の常識だとか自分の考えだとか欲望とか願いだとかということを優先させて当然にやっていく。なぜならば周りもそうだから。でも私たちキリスト者っていうのは周りがそうだから、だから私も同じようにしていいという根拠は決してないようですよね。ペリシテ人たちが偶像の神々を新しい牛舎に乗せて運ぶというのと同じことは当時普通に行われていたこと。だからダビデも普通に同じようにやった。そして当時を多くのこの国々の王様たちがたくさんの妻を持って、そして子孫を繁栄させていくということが当たり前だったとすれば、それをやっぱり自分も当たり前のようにやっていく。で、その結果というのは当然神の御心にかなわない。と私たちも日常生活の自分のことっていうこととか公のことっていうのをこうなんかこう区別しながら神様の前に仕えていく、 もっと極端にいくと日曜日は聖書を持ってくる、ね、そして聖書を読む、説教も聞く、賛美もする。でも普段の日は私の日って言ってこう生活の中でお言葉を聞くとか祈るとかっていうこととはちょっとかけ離れた生活を常としてしまうということが、なんかこうダビデにも見て取れるような気がいたします。しかしそれでもダビデはこの8節から16節で3番目、ね、の段落の中でイスラエルとユダが分かれているこの間はペリシテ人にとってはそれほどダビデの存在は脅威ではなかったんですが、8節を見ますとこうありますよね。ペリシテ人はダビデが油を注がれて全イスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き彼らを迎え、うちに出たと言ってますから、全イスラエル王国の王となった、そしてイスラエルが一つの国家となったということになりまして、ペリシテ人はレファイムの谷に集まったというふうにあります。でこのレファイムのこの谷というのが、ここの1ってあのペリシテ人を打倒するという絵のところに1がありますよね。あの進路がありますけれども、の中に1というところがあります。これがこの下のペリシテ人はレファイムの谷においてすでにダビデに打ち破られていたっていうんですから、レファイムの谷ですね。ここのところにこのレファイム、ここのところに集まって集結していたということであります。でこのレファイムの谷に集まってきました。谷は多分エルサレムの方に、ここを見ますとこれはそんなに遠くはない、ね、距離的にはそんなに遠くないところだっただろうと思われます。でそこまでこう迫ってきます。そしてベツレヘムの近くに位置しているわけです、同時にね。でこの出来事はこの場所と関係があると思われますが、最初の攻撃の正確な時期とか軍事的価値というのはあまりここには載っていません。ただここで言えている言葉、神が先立ってこの勝利を収めたということは言われて強調されています。それは11節の中でこう言ってますよね。それで皆はバールベラツヤムに登り、ダビデはそこで彼らを撃った。そしてダビデは言った、ダビデがこう言った、神は水が流れ出るように私の手を用いて私の敵を破られた。ですから神がに聞いて、神がそれを攻め上れと言った、そして私の手にこの渡してくださるというふうにこの約束をいただいた。神に聞いた、そして神が約束された、そしてその約束通り十一節行われた。そしてダビデはそれに最後その勝利の後言ったのは、神は水が流れ出るように私の手を用いて私の敵を略奪破られたという、もう洪水のようにですね押し寄せてこの行くことができたという神のこの働きということによってこの勝利を得たんだ。でこれは非常に重要なことは、この歴代史の中でこの位置にこれが書かれているっていうことを考えてみますと、どうもエルサレムの町にですね、首都に契約の箱がこの時は安置されたんですか？されてないんです、まだね。だからダビデがやろうとしたことは実現していないんです。で実現していないのに勝利を与えられた。つまりここを見てみますとね、ダビデの最も一番こう心していた事柄は失敗に最初は終わっているんですが、ダビデにとってやはりいつも心に残っていることは、これは神イスラエルを導いてきた神のそのご臨在される契約の箱を自分たちの国の首都であるエルサレムに移すという、 このことがダビデの心にいつも残っていたことであります。それを何としても実現しようと。で、そのことはダビデにとって悲願でありました。だから15章を見ますと、一度失敗したからといって諦めませんよね。今度は15章行きましたら、旧約聖書の規定通りレビ人に担がせてそれを運ぶと。で、その前に勝利があるわけです。このことは、私はこれもしかしたら言い過ぎかもしれませんが、神様の祝福をもう得ているんですよね。神がダビデと共にいるという約束を確認しているんですよね。二度の戦いの中で神様はダビデを通して勝利を収められるわけです。で、その勝利を収められた、その神が共にいるということの大切さ、恵み、そのことを覚えた。そしてエルサレムに、使徒に契約の箱が持ち込まれるんです。つまり契約の箱が持ち込まれたから神様の祝福があったんじゃないんです。神様の祝福を覚えて、ね、神様が共にいるっていうことを知って、そしてその結果、この神様のご臨在される契約の箱を自分たちの国の中心に持ってこようという思いがさらに強まっていく。これが私たちクリスチャンの生活の原理なんだろうなというふうに思うんです。何かを得るために、神様の祝福を得るために何かをするのではなくて、神様の祝福を覚えたので神様を中心とした生活をしていくという、それが実は神様とダビデとの間の、実は神様に従う従い方だったんじゃないでしょうか。何かを得るために、何か神様に喜ばれることをするのではなくて、神様の祝福があったので感謝をして神にこの受け入れられ喜ばれることをしていくという、この原理がやはり次の15章に伝わっていく。そうするとね、15章になると、この13章との違いは、先ほども言いましたように、本当に新命記の中できちんと、レビ記の中できちんと言われている律法に従って忠実に行おうとしていきます。そこには自分中心ではなくなっていきます。で、この2度目の戦いの時もやはり同じであります。2度目の戦いの時も、この民は、ダビデは神に聞きます。そして勝利を収めていきます。で、この後ですね、この勝利は実はただ単にダビデが勝利して、そして国家が確立したということだけではなくて、この17節を見ますと、こうしてダビデの名声は、これ4番目ですね、こうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされたとあります。この14章の記事はですね、ダビデの治世のいくつかのこの順番からいけば、この歴代史で書かれている順番とこのサムエル記で書かれている順番は違うということを先週お話ししましたよね。入れ替わったりしてるということは、ここに書かれている事柄の中にはやはりこれが中心じゃないでしょうか。つまり神によって勝利を得たダビデは、それはあまねく名声を得たんだ。そしてそれと同時に、そのことを通して主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされたという、恐れられたということなんですよね。そうすると、この15章以降に行われてくる国家の建設というのは、主を恐れる、恐れさせられた、そういった国々が多くあったということですよね。つまりやはり、まあ、国際的に認識されるダビデの名声と、そのダビデが信頼している神に対する恐れ、それを元にした国家が今ここにできる。これは盤石の国家だよ ということを歴代史の記者は伝えたかったのではないでしょうか。そしてその事柄はまさに、その後の、例えばですね、モーセの契約の中に、含まれているダビデとその王、この王権はいつまでも続くと言われた、モーセに言われたその約束は今このようにして実現しつつあるという、その予言に対する約束なんです。でそこに今立っていく。でこのことが実は、歴代史の記者によって、語られることによって、バビロン捕囚から帰ってきたユダヤ人たちが、そうなんだ、私たちは神の約束を持ってこのエルサレムに私たちの基盤を築く、そこに国家を建てていく、それが盤石な実は国家であり、そしてまたそれがモーセを通して、約束されたその約束の実現である。でダビデはそれを成就された、そのダビデの子孫を私たちは今お迎えするのが主の主日であります。このエルサレムにお迎えするわけであります。そしてこの旧約聖書の中で、約束されているその贖いの、全く贖いのその成就が、ダビデの子孫であるイエス・キリストをお迎えして、そして完全な贖いがそこで完成していくわけですよ。そのためのエルサレムの実は神殿の再建であったということはとても重要なことではないでしょうか。で私たちはこのダビデの子孫のイエス・キリストというのを新約を通しまして、確実に、私たちは救いの確かさというものを確信しておりますけれども、しかし当時のユダヤ人たちがそこまで理解していたかはちょっと、確かではありません。なぜならば、いまだにユダヤ人たちはイエスを救い主として認めていないからです。しかし旧約聖書を見ていくならば、明らかにこのダビデの子孫がエルサレムでこの人々によって、十字架につけられていく、贖いとなって捧げられていくというその約束は旧約聖書の至るところにメシア予言としてあるわけであります。そしてイエス様も旧約聖書のメシア予言は私を通して実現すると自覚されておりました。でそのお方が活躍する舞台としてエルサレムが あるわけです。それはまさに契約の箱は贖いの約束の実は印でもありますよね。贖いの蓋によって、神様の約束の契約の箱が用意されているわけであります。そうしますとその贖いが今ここに実現をしていく、その舞台を私たちは新約聖書を通しましてはっきりと確信をして、イエスがこのエルサレムに入場されたその出来事が、そういった昔からの歴史の流れの中で今日に至っている、神様の約束がこの成就したという、そのことが明確に私たちに今確認される出来事としてこの主の日を迎えているわけです。契約の箱に、そういう意味ではこの契約の箱はこのしっかりとした信仰と律法というそういうその神様の御言葉と、そしてまた私たちが神様に信頼するというその信仰というその中で本当の意味で安定してくるわけであります。私たちは契約の箱というものをただ箱があるからいいんだとは決して言いません。言ってはならないんですね。当時エルサレムの人たちは実はそういう形で箱さえあるから、神殿さえあるから大丈夫なんだと言ったためにバビロンに滅ぼされていくわけであります。私たちはこの契約の箱自体がエルサレムに安置されたのはまさにそのような神に聞き、そして神に問い、そして神の導きの中で勝利を収められ祝福されたというその 神様に対する感謝とその祝福を味わったがゆえに、この15章以下で御言葉に従って安置されていくわけです。迎え入れられていくわけです。ですから私たちもその信仰と、そしてまた神様によって完全な贖いを受けたというその恵みと、そしていや全てもう許されて何をやってもいいんだじゃなくて、やはり神のお言葉というその規定の中で私たちはお迎えした時に、本当の意味でその信仰は安定したものとなっていくんじゃないでしょうか。もし信仰の熱心さだけでいたとしたならば、それはダビデが犯した失敗を繰り返すことになるでしょう。お言葉に聞くということを抜きにした信仰の熱心さは暴走に行ってしまうことさえあります。しかし御言葉に聞くという聖書を知っているからといって、じゃあこの契約の箱はエルサレムに運び込まれたかというと、そうではなくて、神の勝利があった、神に聞くことの喜び祝福というものを味わったという、その経験もまた大切であります。そして初めて迎え入れられた時に、そこに信仰が私たちの中にしっかりと形作っていく、そのことを覚えるのであります。主の前にもう一たび、そういう意味で私たちは日常生活、本当にまず主から始まっているだろうか、心の中心にその神様の約束を心の中に宿しているか、その心の中に宿すときに何をもといとしているか、そのことをもう一度覚えていただきたいんです。自分の力で誇示するんでしょうか。神の言葉に聞いて、聞いた結果神の祝福を味わい知って喜んで迎え入れるということを常とする、そんな生活の中から私たちはお言葉によってその信仰が確立させられていくことを味わい知るのではないでしょうか。それが習慣化していくことの大切さというのを改めて知らされるのであります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝あなたが聖書の約束通り十字架につけられ殺されるためにエルサレムに入城されました。エルサレムの民は歓喜して迎えました。しかしその週のうちにイエスを十字架につけろと叫ぶそのような民となり果てました。お言葉に基づかない感激はその時の気分や状況によって逆転してしまう弱いものであることを覚えます。しかし主はそのお言葉が成就するためだと言われました。今起こる目の前の現象に振り回されるのではなくて、神と共に歩む歩みがどんなに幸いであったかを思い返して、お言葉に照らしてその約束に基づいて、主よ今起こっている一つ一つの事柄を受け止めることができますように、そして主の約束に主を固く立っていくことができますように、日常生活においてもまた特別な出来事においても主に祈り尋ね求めるという習慣が、日常生活が私たちの生活となっていきますように、どうぞ弱い私たちを助け導いてください。あなたの恵みを覚える主の晩餐の時をどうぞ祝福してください。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。